子供さんのシロップ剤を視覚障害者のお母さんが飲ませなくちゃいけない、
うん、ちっちゃい子だと難
しい、うん、1回風とかでね、じゃあこのシロップボトルでもらって1回に3ミリリットルずつ朝昼晩に飲ませてね、はい、でやっぱり1回3ミリなんて測れないじゃないですか、うんうん、でその時にそのお母さんから、私は前の薬局でこういうやり方で飲ませるように教えてもらったので今回もそうしてくださいって言われたアイデアが、薬局ってのは普通シリンジ、いわゆる注射器の針のない部分、はい、そういうのが大概あるんですよ、1ミリリットルとか5ミリリットルを引けるようなのがね、でじゃあ1回3ミリに飲ませる薬だったら、その5ミリリットルのシリンジを使って、じゃあ3ミリリットルまで中の動き押すところ、
ピストン
を何センチ引いたら3ミリになるか、うん、それを測って、うん、それと同じ厚紙ボールで、うん、添え当てみたいな棒を作って、うん、そのシリンジに当てて、じゃあお母さんここの長さまでピストンを引いて、うん、でそうすると3ミリ取れるから、それでそれごと赤ちゃん、赤ちゃんの口にちょっと入れてね、う
ん、なるほど、それいいアイデアだよ ね、
うん、そう、やっぱ液体難しいですよね、
液体が一番難しい、
粉ならね半分だってできるもんね、うんうん、スポイトでは何 cc かが分からないもんね、
そうなんです、
吸い上げは可能だけどね、
吸い上げ可能だけど分からない、
うん、水は意外に難しいですね、
そうですね、うん、目薬とかでも、うん、やっぱりほらお年寄りとかは、うん、目薬こう手が震えたりとかして、はいはい、なかなか刺しにくい、うん、って言って結構その目薬の先端を目頭の中に
入れちゃう、あるあるある、ありますよ、
まずそれだと汚染されてしまうってことが一番心配なの で、うん、でちゃんと今ねなんか上下をひっくり返したような補助具っていうのが出て、はいはい、それを目の上に、まあ、上下をひっくり返した形にかぶせて、うんうん、その中心真ん中に、うん、点眼薬差し込んで、うん、押せばちゃんと真ん中にポテっていくよとか、うん、あとねそのどうしても汚染されやすいっていうので汚染されにくい点眼薬っていう容器で開発してる会社とかもあるんですよ、外の空気が中にもう入らない、うんうんうん、そういう工夫してるお薬とかもいろいろあるみたいなので、
なんかもっと喋りたいことないですかね、佐藤さん、佐藤さん遠慮しないで、盲導犬の薬はどんな風にやるんですか？
こう錠剤なんかだと、はい、そのチョキを作りますよね、
はい、
チョキの、うん、その人差し指と中指の間に、うん、こう薬を挟んで錠剤を、それで大きく口を開けて喉の奥に入れちゃうんです、
は
い、手前に入れるとこうほっぺの中へ隠しといて後でペッて、
そういう頭のいいことをやるんだ、
そうそう、で喉の奥の方に入れたら今度こう口の、うん、犬だからこう口が尖ってますよね、
はい、
そこをこう手で持っちゃって、
うん、閉じちゃう、
そう、それでこう鼻のとこにフッて息を吹きかける、
うん、
そうすると犬ってこうペロンってこう舌を一回出すの、うん、そしたらもう飲み込んじゃった、そういう薬の飲ませ方とかも、うん、もう
訓練の中にある、
訓練の時にやります、
へえ、うん、そういう時はどんな薬、
あ、練習の時、
練習の時、
練習の時は確かエビオスとかそういうのでいいんじゃない、エビオス、うん、
そうそうそう、エビオスで練習をして、
そうそうそう、う
ん、結構人間もね薬飲みが下手っていう人いるんですよ、胃薬とかですね、うん、何でもカリカリ噛みながら飲んでる、
なんでそんな、
飲めないっていう方結構多いですね、うん、飲み込んでから少しずつ溶け出すような加工してあるお薬もあるので、
それ噛んじゃまずいよね、
噛んじゃうと危険なことになりかねないので、うん、それはやめてください、
やめた方がいいと思うんですけど、
でやっぱり飲みにくいんだったら、これは飲みにくいんだけどなんか他のないとかって、うんうん、
それも相談ですね、
そうです、
カプセルって言うんですか、
はい、
カプセルが飲みにく大きくてね、飲みにく、最近カプセル小さくなりましたよね、丸い小さな、
ああ外せない、
外せない、
はい、れない、
はい、うん、あれはいわゆる昔からあるかの2つに分けられるのは、うん、いわゆる硬って硬い硬質とかの硬、
はい、
カプセルっていうのがそれで、あと軟カプセル、うん、柔らかい軟、
はい、
軟弱の軟、
はい、
軟カプセルっていうのがその、まあ、ゼラチンでかけてくるんとこう一つにコロンとなって、うん、それはもう昔からある材形で、うん、中には油みたいな感じの薬とか、うん、ドロッとした、ね、そうっていうのを
噛んでひどい目にあったことがありますけど口中にね嫌な匂いと味がね、
そう、中には飲みにくいからお湯に溶かしてやろうと思って、うん、お湯に入れちゃったらもう匂いも何もすごいことになる、
うん、そうですね、
あとね、錠剤とカプセルで飲み方、はい、やっぱりコツがあるんですよ、
はい、
錠剤っていうのはやっぱり 水に入れると沈むんで重いので、はい、錠剤入れてお水を飲んだら上向く、うん、そうすると割と飲みやすい、うん、カプセルいわゆる昔からあるこう2つに分かれるタイプのカプセルっていうのは結構軽いので、はい、
蓋付きのような感じ
の、ね、そうですね、カプセル、口に入れてお水飲んだらうつむく、うん、でごっくんした方が入ってきやすいんです、
う
ん、
へえ知らなかったそれは
知らなかったです私
それは分からないわとカプセルは下向くと浮いたままスッと入ってたんだ、
だまあ、あんまりそのお辞儀することじゃなくてただ単に顎引くぐらいでいいと思うんだけれども、うんうん、
上向いても意味がない、
そうそう上向くとかえってなんか口の中残っちゃうかなみたいな、
残りやすい、
うん、
なるほど、
あとね飲みにくい、最近いろいろ漢方薬、はい、いろいろあっていわゆるエキスカリューといってこうザラザラしたこう、うんうん、大きなね、はい、粉状の、はいはい、あれねやっぱり飲めないっていう患者さん結構多いんだけれども、あの子供さんだったら、まあ、お薬ゼリーっていうの今いろいろないちご味とかピーチ味とかね、うん、いろいろあるのでそういうのに混ぜてもいいんだけれども、うん、子供さんだったら結構ねココアとかあとミロ、うん、ジュースよりもああいうものの方が味がちょっと紛れて、うん、あの割と簡単に飲めるみたいです。あと大人の場合だとお薬ゼリーの漢方薬専用のゼリーっていうのがあるんですよ。あ結構コーヒー味っぽいのがついてて、う
ん、あこの私のゼリーもコーヒー味
ごめんなコーヒー味って割とね苦味がねあのごまかせるみたいで、うんうん、でそのそれあのお薬ゼリーっていうのはこうアルミパックレトルトパウチみたいなあのアルミパックにこういわゆるなんあの口がついてて、はい、あのキャップがついてて、うん、あのそれこそ1回分大さじ1杯分ぐらいジュルッと出して、はい、そこに漢方薬ガーッと混ぜて、うん、で飲む、
うん、
とそれそのアルミパウチのそのお薬ゼリーの容器はバッグに入れて持ち歩けるので、でその漢方薬の薬そのものも持ち歩けるので、うんうん、職場とかで飲まなきゃいけないなんていう時は。今そういうふうにいろいろ出てきてるから。
なるほど、ね、私なんか砂だって飲めちゃう、ね、飲む気があったらこういう人間はいいんだけど本当に飲めないって人いるんですよね。い
や私がその飲んでた前シロップ測って飲んでたの測るのも大変なんですけど、
うん、
ものすごくまずい。
まずいんだ。
あでしかもね飲んだ後1時間ぐらい水飲んじゃいけないの。
あそれって結構だから過酷な修行だね。
過酷ですね、うん、ただすごく効く実感があるのです。
そうか
だからこのゼリーになってからコーヒー味になったので、うん、すごくそういう意味でも飲みやすくなりました
よ、うん、なるほどね。こんなアイディアがいっぱいあるとは思わなかったですよね。
ねえ、
うんうん、展示つけるとかそういう問題はさ本当に展示のできる人だけの話ですからね。
ね、視覚障害者ってすぐあじゃあ展示ってなっちゃうけど、うん、そうじゃない。
違う、うん、
とにかくお薬でまず困ってることあれば遠慮せずに相談。
なる、うん、
そのためにはかかりつけ薬剤師を持ってください。
なるほど。わかりました。ありがとうございました。